オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理するボリューム39、妖怪編パート10。はい、今回もオカルトエンカウンターズ、オカルトを推理する妖怪編それぞれ語っておりますが、続きでございますね。
鳥山石燕というですね、まあ、はい、天才妖怪絵師の
今昔画図続百鬼という、
はい、
妖怪カタログの2巻目でございます。もう終盤なんですけれども、
まあ、現代妖怪のね、まあ、イメージをね決定づけた、まあ、天才というかね、
はい、
天才クリエイターですね、本当にね、
イラストレーターですね、はい、というところで、続き行ってみたいと思います。
前回はですね、モモンジーの話をしましたね。
はい、
はい、
モモンジーから続きまして、今回は、金玉あるいは金玉、金の幽霊の霊、金の霊と書いて金玉金玉と読みます。
これはもう読んで字のごとく金の精霊ですね。
そうですね、この江戸のお屋敷の蔵みたいなところに小判が飛んできて、
はい、
突き刺さってる感じですね。入り口上のこう空気を取る換気窓というか換気口からお金がドバドバって入ってきてるという感じでございます。
いや、これ金や金ですね。これあれですね、空からですね、はい、あの大判小判、
そうそう大判小判ですよ。あともうあんま知られてないと思うけど、棒銀っていう、はい、なんかねこうトロッとした細長いこう握りつかみやすいような鉄の塊、棒銀って言うんですけど、はい、それとか
あと
一部銀、
一部銀も
四角いやつ切ってみたいな感じのお金、
要は金か銀かザックザックとですね、はい、あの何かこう厳かなオーラとともにですね、天から光とオーラが差してですね、蔵の中にもうとんでもない量の金銀がねザクザク入り込んでるっていう、まあなんか夢のようなイラストですね。
そうですね、あれがないですよね、和道開放とか和道開珍みたいな円形のお金は書かれてないですね。
これだから江戸時代の通貨なんじゃないですか。
はい、なるほど。
あとまあそんな小銭は及びじゃないっていう
確かに
そんな小銭は及びじゃないと
銅銀はいらないってことですね。金か銀っていう一部銀とか一部金、そして棒銀ですもんね。
小判か銀かしかいらないと、はい
は
い、
確かに確かに
小銭は及びじゃないです。
いらないっていうね
いらないでしょ天から小銭ってくるの
ちなみにね、あの和道開珍とか和道開放とか、はい、あの辺のお金はいまだにこう道路掘ってると出てきたりしますからね。
らしいです ね、
たくさんお金あったから。
まあね、僕らもね1万円札が山のように降ってきたら嬉しいけど、五円玉が山のように降ってきたらマジかよってなりますからね。
そうですね。1円とかね。
はい、まあ、やめてくれ
って言っちゃいますからね。はい、ちなみに、あの、厳密には、金の霊と金の玉、玉は似て非なるものだが、訪れた家を栄えさせるという共通点があるようで、金の玉、金玉、金玉。
金の玉って。
はい。金の玉って書くんですよ。はい、金玉、金玉は一応両方とも、金の霊と金の玉は、まあ、同じようなもんですよという、
うん、
金の霊金玉の方ですね。鳥山世間による江戸時代の妖怪画集今昔画図続百鬼によれば、善行に勤める家、良き行いを精力的に行っている家にその金の霊金玉が現れ、土蔵、書かれている絵は土蔵なんですね。土蔵が大判小判であふれる様子が描かれている。
昔のですね、あの旧家にも今残ってますけど、2階建ての蔵があるわけですよ。あの漆喰で作ったね、はい、そこのあの窓があるんですよね、小窓が。そこにめがけて、もうすごい量の小判がですねザラザラっと流れ込んでますね。